しかし誠の礼拝をする者たちが真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。三栄、お体にご支障のない方はご起立ください。賛美歌24番です。開式のお祈りを三好先生に捧げていただきます。どうぞお座りください。
お祈りをいたします。天と地とそこに住むすべてのものに命の息を吹き込まれる主なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。あなたのご栄光を心から崇めます。あなたは私たちを日々守り祝福していてくださいます。そしてまたこの安息の日に私たちに与えていてくださって、それぞれの生活の場から呼び集めてあなたの御前に引き寄せていてくださることを感謝いたします。今インターネットを通して参加されている方々のところにもあなたの御手があり導きがあることを信じます。心合わせて同じあなたをあがめ礼拝を捧げさせてください。神様、私たちの日々の歩みは本当にあなたの御手の中にあります。しかしながら心も体も疲れを覚えることがしばしばあります。そこにはいろんな弱さがあったり、あるいは埋めくことがあったり、しんどくなることもあります。その中で何か神様が私たちを愛してくださっていないのではないか、何か冷たくされているのではないかとさえ思うような時もあります。しかし本当に苦しみ埋めく中にも、あなたはしっかり私たちに寄り添ってくださるお方でいらっしゃいます。そのことを私たちに今思い起こさせてください。本当に不安や恐れを感じるときにも、本当にそんな私たちにも、神様は必ず目を止めて支えてくださるあなたのご愛と真実に気づかせてください。弱い私たちよしを憐れんでください。あなた、いろんな自分の力で何かできることに耐えるのではなく、十字架の上で私たちのために、私たちの負わなければならなかった罪の罰をすべて背負って受け止めて、恥ずかしさをもものともしないで耐えてくださったあなたの救いとご愛を覚えます。そして死より蘇ってくださって、私たちに救いと、そして命を与えていてくださいます。その中で私たちは、今目の前にする、あるいはその中にある私たちの耐えなければならない苦しみに耐える力と、また希望を与えていてくださいます。そのことを私たちは仰ぎつつ、今私たちの与えられている日々の役割、責任の中に私たちが本当に安心して、あなたを信じて 身を置いていく日々が与えられていることを感謝いたします。神様、どうか今私たちの弱い私たちを憐れんでください。神様、あなたは私たち一人一人が弱いことをご存知で、祈りの場、また神の愛が表されている場所として教会を与えていてくださいます。教会の中に同じ神様を崇める兄弟姉妹が与えられて、互いに祈り合い励まし合う交わりが開かれています。弱い私たちにのために祈ってくれる仲間があります。また私たちを信じてくれる仲間があります。その仲間の中にあって、私たちも励まされてあなたを信じて歩み出すことができます。主よ、どうか互いに祈り合うことができるように、どうぞ弱い私たちを助けてください。弱さを覚えているお一人お一人に力と恵みを注いでください。必要なものが与えられ、そしてまた励ましが与えられて、どうか目の前にある困難もあるでしょうけれども、支えられて信じて歩むことができますように、一人一人を癒し強め助けてください。また神様、子どもたちを覚えてください。私たちの将来を託せる子どもたちです。その子どもたちが成長していく過程の中で、体も心もどうか健やかに、そしてさらにあなたの恵みによって強められて、本当に神様、安心して神様の中に行こうことができる、どうか信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。神様、教会学校の子どもたちをも憐れみ祝して育ててくださり、強めてください。そして神様、また望み幼稚園の働きを祝福してください。10月に入りました。そしてこれから間もなく運動会をしようとしているための準備が進んでいます。子どもたちの心も体も強められて、どうかここまで神様が守ってくださっていることを確認できる幸いな時だと思います。神様がどうぞ子どもたちを、そして先生方を祝して、あなたが育て導いてください。またこの幼稚園がこれからも続けられていくためにも、どうか必要な後継者をあなたが与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、この教会だけではなく、この市内の諸教会を、そしてまた四国教区にある地区にある教会を感謝いたします。この朝もあなたを見上げる礼拝が開かれようとしています。どうぞ神様、あなたが立てられた奉仕屋を用いてくださって、あなたの御心を、御言葉を伝えてください。そしてどうぞあなたが祝福して、一緒の恵みに預からせてください。神様、今世の中には惑わす何か似て非なる宗教や信仰が私たちを不安に陥れているような感じがいたします。どうか本当に主よ、あなたが一人一人弱く迷いやすい私たちの同胞をあなたが憐れんでくださって、神様、何も耐えるものがないのではなくて、本当に耐えることができるあなたご自身がいらっしゃることを、神様、お知りになることができますように、神様、一人一人を憐れんでください。また争いや不安や戦争がまだ起こっています。どうか神様、それがなくなりますように、本当に神様、平和を求めていく、どうぞ指導者たちをどうぞ穏やかにしてください。導いてください。主よ、あなたの憐れみを待ち望みます。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。
主の祈りをお捧げします。賛美歌93の 5A です。お体にご支障のない方はご起立ください。 主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。賛美をいたします。賛美歌361番です。どうぞお座りください。本日の聖書箇所を拝読いたします。ローマの信徒への手紙第8章18節から25節です。新共同訳聖書では284ページ下の段です。拝読いたします。ローマの信徒への手紙8章18節。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光と比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの隷属から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。 被造物だけでなく、霊の発砲をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望には、希望は希望ではありません。現に見えているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。今朝は私たちの望みと題して、三好牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
私たちは希望を持っているからこそ生きていくことができます。生きていくためには希望というものが生きることに欠かせません。希望がないと生きることは大変難しくなると思います。私たちが毎日の生活でちょっとしたことを少し先でやり遂げようという目標を立てて、それを希望として生きているわけであります。また何か自分の気分を変えられるものに目を向けて、より明るく前向きになればと思って、そのようなことを希望として生きています。私たちが普通思い描く希望はどこか一時的であり、ちょっと先のことへの、どっちかというと見える手の届くところに希望を置いているところがあると思いますけれども、その思い描く希望が実現すると安心します。だけども時が来ても何かこう実現していかないというか、思うようにいかないことになると、とてもこう失望して、何かもう悲しくなるというか、もう生きる気力さえ失うことも起こりかねません。そのようなちょっと先の絵の希望ではなく、もっと先に、もっと未来に希望を置くことができるならば、もっと安心があるのではないかということであります。聖書が、神様が私たちに示しているものは、そのような未来に対する確かな希望を私たちに示してくれています。その希望、その望みにをもとに、私たちは信頼して生きていくとき、確かな支えがあり、安心していくことができるのであります。で、そのような希望とはどんなものなのか、今日は一緒に確認してみたいと思うわけです。で、今までこのローマの信徒の手紙の中で、パウロという人が私たちに伝えている福音は、つまり良き訪れ、良き知らせというものは、神様という方がイエス・キリストをこの世にお使わしになって、この世界に住む私たち人間を救ってくださったということであります。このお方が私たちの人間の追い切れなくなっている、本当に重い罪、そしてその結果としての罰を背負って代わりになって死んでくださった、その救いを成し遂げて死んでくださいました。その救いはこの向こうからプレゼントのようにして与えていただけるものですから、私たちはそれを信じて受け取っていくわけです。そして私の罪を許していただき、神様との間に平和をいただいています。それだけではなく、このローマの信徒の手紙の五章を見ていきますと、神の栄光に預かる希望をも与えられるのだと言っています。前回私たちはローマ書の8章14節、今日の読んでいただいたちょっと前ですけども、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのですと、示されています。つまりイエス・キリストの表してくださる救いを信じて受け止めていくときに、それを信じる者はキリストによって神の者、神の子とされているということであります。でも実は神様の本当の子では私たちはありません。 本当の子はイエス・キリストだけです。しかしこのキリストの表してくださった救いによって私たちも神の子としていただいています。そしてローマ書の8章17節を見ていくならば、もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、キリストとの共同相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからですと記されています。つまりキリストと共に相続人である、まさにキリスト様が、イエス様が神様から、父なる神から受けようとされるその相続を私たちも共に受け継がしていただいている。でもそのためにはキリストと共に苦しみを受けることもあるとも示されています。じゃあその苦しみってどんな苦しみなんだろうか。苦しみがある、苦しむことがあるということを聞くと私たちは不安を覚えます。いや不安というか、何か恐ろしさを感じます。気になります。そこでそのような恐れを覚えていく私たちを励ますメッセージが実は今日の箇所なんですね。で、その言葉に、今日注目していきたいと思うんです。まず18節には、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思いますと、この私は思いますというふうにパウロから私たちに向けて慰めの言葉があります。キリスト者、私たちキリストを信じる者が味わう苦しみを思って、恐れや不安を感じる私たちへのメッセージです。パウロはこう言います。パウロはその苦しみは決して軽いものではないでしょう。かなり重いでしょう。でもその苦しみは世の終わりに与えられる栄光に比べると、と言っています。比べてみてみるわけです。現在私たちの苦しみ、今日の御言葉の現在の苦しみという言い方は、他の聖書の翻訳では今の時の苦しみと訳されています。今私たちが味わっている苦しみ、それは何を指すのか。第一にはパウロが思い描いている苦しみは、キリストに従うゆえに起こる苦しみのことだろうと思います。まあ、当時、パウロの時代に、パウロ自身もクリスチャンを迫害していました。まあ、つまり、イエス様が救い主だと信じられなかったから、その信じる人たちが間違ったことをしていると迫害していたわけですけども、イエス様が救い主と分かった途端に、今度は彼が、迫害される側に回りました。キリストを信じるゆえに周りから迫害されたり反対を受けることが起こってきました。パウロの手紙の中にこういう表現があります。フィリピの信徒の手紙の1章の29節に、あなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。まあ、そのようにですね、この私たちがこう、まあ、今日も例えば家族の中で一人だけイエス様を信じている場合に起こりやすいことですけども、例えば今日このように礼拝においでになるためには家族に理解してもらったり、家族が安心して送り出してくれるようにいろんな手立てを工夫されて一週間過ごされてきたかもしれません。どうしてそうしなくちゃいけないかというと、やはり理解してもらいにくいからです。イエス様を信じること、目に見えない神様にお頼りするっていうことが分かってもらえないために、この思わぬこう反対や理解できないためにちょっときつい言い方をされることも起こりうります。つまりイエス様を信じるために非難されることもあるわけです。だけど今日ここでパウロが示している苦しみは、そのイエス様を信じるゆえに起こる苦しみだけではなくて、 私たちがこの世で経験する諸々の苦しみすべてを考えてもよいのではないかと思います。私たちは病気をします。病気で苦しむことが起こります。そして、その親しいお友達や家族を遠くへ送り出さなくちゃいけないことが突然起こることもあります。あるいは私たち自身がこのそういう中で苦しむこともあるかもしれません。特に愛する家族を天に送るということもとてもつらい苦しみです。そして、思いがけない時に突然、事故に遭ってしまうこともあるかもしれません。あるいはこの日々の生活の中で思うようにいかないためにこの挫折してしまう、あるいは生きることにとてもしんどくさを感じることもあります。そしてやってること仕事が思うようにいかない、何かこう前に進めなくなることもあるかもしれません。そういう経験もあることでしょう。そのような苦しみは私たちの、心を痛めます。あるいは悲しみをもたらします。とても耐えられない思いになることもあります。しかし現在の苦しみだけを見ますと、私たちは恐れや不安があふれるわけですけれども、将来私たちに表される栄光に比べたら取るに足りないと私は思いますとパウロは言うわけです。これは決して現在の苦しみが些細だと言ってるわけではないんです。今の苦しみは重くて意味があるんだけれども、その価値は将来表される神の栄光の価値とには劣るのです。将来与えられる栄光はもっと大きなものなんだということをパウロは説明するわけです。将来終わりの時にキリストが来てくださって私たちに栄光を与えてくださる、栄光ある体に変えてくださる、そうなるとパウロは確信すると言ってるわけです。このフィリピの3章の21節に、キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださると言っています。このようにですね、将来栄光が現れると言われましてもですね、どうでしょうか、現代に生きる私たちにはとても信じられない、信じにくい、わからないというところがあるのではないかと思うんです。そこでパウロはそれをもっと何とか理解させようとしてこの19節以下の言葉を続けているわけです。19節を見ますと、被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいますとありますけれども、ここに示されている被造物という意味は神様によって創造されたもののことです。つまり自然とか、あるいは動物や植物のことです。そういう自然動物や植物が神の子たちの現れるのを首を長くして待っているとパウロは言います。私たちの日本人の持っている自然に対する見方はどんなものでしょうか。よくこう言われることは、よその国に比べれば春夏秋冬という季節がはっきりしている、だからその自然の移り変わりがとても美しい、そしてまたそれに魅せられている、詩人や俳人のですね、美しい歌や文句があります。そして雨風が荒々しく私たちを襲ってくることもありますけれども、それも何か風情のあるものだと感じています。あるいは自然の中でこの動物や植物がこの本当にこの意気揚々と生きている姿に、ああとても美しいなということに関心を持っているのが私たちの理解です。だけどもこの今日のパウロはちょっと違うんです、かなり違うんですけど、 この自然とか動物や植物が何かによってですね、苦しめられていて、苦しんでうめいている状態、虚無に服している状態があると見ているわけです。そしてその動物や植物たちが破壊されていく状態がいつか回復されることを願って、そのために神の子たちが現れるのを切に待ち望んでいるというふうにパウロは見ているということです。二節を見ますと、被造物は虚無に服しているとありますけれども、この自然が虚無に服しているという言い方は、この自然が本来あるべき姿から異なった状態になっていることを示しています。自然が虚無に服して本来あるべき状態から変わってしまっているということが何かというと、私たちがピンとくるのは、この私たちが味わっている自然環境が破壊されて、異常な状態になってしまっている姿です。例えば突然に大雨が降り出してきて、もう以前だったらそんなことはないと思うのに、長雨が続いてこう水かさが溢れて、いろんなところに被害をもたらすような、状態。逆にまた全く雨が降らなくなって、気温が上昇して、水がもう本当に足らなくなって作物が全く育たなくなってしまう、そういう自然環境が乱れてしまう状態が起こっている、そういうことが指している言葉ではないかと思うんです。そういうことがたびたび起こってしまうならば、私たちは、とても生活できなくなるのではないかと思うんです。このように自然が破壊されて非常に状態になってしまった原因には、まあ、私たちが最近のいろんな人たちの研究から気づかされることは、ある一部の権力者やあるいは自然を破壊する人たちがまさに自分の利益のために自然を守るのではなくて、自然環境を破壊するような行為をしてきたためだ、その結果自然が破壊されてしまっているという見方です。そんなことに、まあ、いち早くじゃなくて、だんだん気づいた心ある人たちが、今の厳しい状況は、あるいはこれからどうなるんだろうかと危惧して、これ以上ひどくならないように、自然環境が、破壊しないようにしなければならないと思っていることだろうと、見るわけですけども、でもどうでしょうか。私たち人間のできることは限られていますし、その現状を良くすること、多少は良くすることができても、人間には不可能なことが多いのではないかと思うんです。そのためにこの自然はじめ被造物はどうしようもなく弱り、痛み苦しんでいるんだとパウロは見てるわけです。滅びへの霊俗になっていると21節では言ってますし、被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっているんだと、22節でパウロは語っています。でもじゃあどうしてそんなことになったのか。その元を正すならば、この聖書が見る見方は、人間が罪を犯したため、堕落してしまったことによってそうなったんだと見るわけです。最初の人間が罪を犯しました。そして神様はその彼の罪への裁きとして自然も呪われました。それが創世記の3章の17節18節に書いてある言葉です。聖書を持っている方がおられたら、ちょっとこの箇所は今日の箇所としてはとても印象深いとこなんで、ちょっと読んでみたいと思います。その創世記の3章の17節18節、これは旧約聖書の方でいくと4ページにあたるんですけど、そこにはこう書いてあります。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる。 野の草を食べようとするお前にと、そういう言い方で神様の裁きが宣告されています。被造物は初めはですね、極めて良いものであったはずです。だけどもこの最初の人間が罪を犯したために、この被造物も自然も良くないものを生じるようになってしまっている。混乱して秩序も乱れてしまっている。そのようになっているのは、二節を見ますと、被造物が虚無に服していますがとありますけれど、その後に、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方、創造主の意思によるものでありとあります。つまり、創造主なる神様が、被造物、その自然や動植物を虚無に服させている。人間の意思ではなく、創造主の意思によって、被造物も自然も動植物が破壊され、弱められ、苦しめられていたのだと。このように、虚無にな状態に、つまり虚しい状態にさせているのが、神様のご意思によるのであるとするならば、その方の憐れみもあるのだと、パウロは見ます。神様はこのままの状態にいつまでも放置されるということはない。必ず回復がある。そういうふうに希望を持っているとパウロは語ります。それはどんな希望かというと、21節で、つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからだと言っています。つまり、この神様は必ず滅びから回復へと解放してくださる日が定めていらっしゃる。被造物はその日を待ち望んでいる。破壊された自然が回復し、荒廃した荒れ地が園のようにこの潤うようになって、森のように潤い、そして人々はこの仲違いするような争いばかりではなく、本当にこの平和の住処に宿っていくことができると、この被造物も神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからだと言っています。私たちはすぐね、いつなるんですかそんなことはと、何かこう焦る思いがしますけれども、それはいつかわからないけれども、この神様が人間を滅びの中からお救いくださるとき、人間だけではなくて被造物も滅びへの霊俗から解き放って、神の子となる者が栄光に輝く自由に共に預かるようにしてくださるという言い方です。23節を見ますと、被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っていますとありますけれども、この被造物の中に私たち自身もこの入れるか入れないかちょっと考え方は分かれるんですけれども、もし含めるとするならば、今日まで私たちはさまざまな苦しみ、うめき、辛い悲しみがあります。いつまでもその苦しみは続くのだろうか。それは避けられないものなんだろうか。いつまでもいつまでも苦しい状態が、霊俗した状態が続くのだろうか。でも、それは限りがあり、いつか終わりが来ます。神様は必ず解放してくださる。救いに導いてくださる。そうしてくださる神様がいらっしゃる、確かな約束があるんだと私たちは教えられるわけです。そして23節に行きますけれども、被造物だけでなく霊の初歩をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいますとあります。ここで霊の初歩をいただいているとはどういうことなのか。例えて言えばですね、作物の初歩が実るとき、それは何を示しているかというと、最初の初歩が
実った、それはその後確実に続いていく、作物の成長が確かな実りなんだということを期待させる、さらに実りがあるんだと気づかせてくれることが意味しているということなんです。ですからそのように私たちイエス様を信じる者が霊の初穂として何をいただいているかというと、神のことする霊を私たちはいただいています。そして父なる神様をアバ父よと呼ぶことができます。私たちの心も体もこのイエス様の救いによってすでに贖われています。しかしこの世に生きている私たちの体の中には弱さがあります、汚れがあります、そして罪があります。そういうものがですね、何かまあ、ちょっと例えが悪いかもしれませんけども、なんか牛乳瓶の中にね、そこに泥が溜まってて、その上に透き通った水があったとします。その水が、泥水がしばらくすると沈殿して下にドロドロがあるんですけども、それを牛乳瓶をガガガガッと揺らしたらですね、せっかく上が透明になっているものがブワーッとね、こう溢れてきて全部泥水になってしまうような、まあこれを私たちの人間の心に当てはめてはいけないかもしれませんけども、何かね、時々庭に雑草があったりするときに一生懸命抜いてるんですけども、半年したらわーっと生えてくる、なんか根っこがまだ残ってるようなね、そんな状態、それがもしかしたら私たちの未完成な、まだ本当に神様のことされているはずなんだけども、何か罪が残ってるというか、弱さがあるというか、汚れがあるというか、そういうもののためにいろいろとですね、邪魔されてとか邪魔して、こう私たちがこう神様は本当に信じてるんだけども、本当にね、なんかつらい、情けない、なんていうか、こう本当にこう罪深い自分自身を目の当たりにすると、本当に救われてるんだろうか、こんな罪深い私はどうなるんだろうかとうめき叫ぶことがないわけではないわけです。ですけども、確かに私たちは神のことされているんですけれども、本当に神の子であるという救いをまだ完全にはいただいていない。やがて訪れる世の終わりの時に、キリストが再び来てくださる時に、このお方が私たちを本当に神の子としてくださる、体をあがなってくださる、キリストと同じ神のこの栄光の体に変えてくださる、心も体も魂も含めて人格全体が復活させてくださる、罪から解放してくださる、そのように体が贖われることをイエス・キリストの御業として成してくださることを心から心の中でうめきながら待ち望んでいると、パウロは語るわけです。これは自分の目で確かめたり、自分の目で予想したりすることができることのできない希望ですけれども、神によって約束された確かな希望です。私たちはこのような希望によって救われているのですとパウロは言います。今私たちは様々な苦しみの中にあります。すでに神のことをされているのですけれども、そのキリストの恵みによって神のことを知ってくださる神の霊を与えていて生かしてくださっています。苦しみの中で埋めることがあるかもしれません。しかし神のことをされる体が贖われて、体も心魂も完全に救ってくださる、そのような約束を私たちはいただいています。この約束の言葉にこそ誠の希望があると私たちに示しているわけです。実はこの希望があることによってですね、実は私たちの信仰は支えられているのです。この希望は目に見えませんけれども、 確かな希望、この希望を希望として私たちは待ち望んでよいのだということなんです。そのために私たちができることは、目に見えないものを待ち望むわけですから、忍耐して待たなければなりません。じーっと少しずつ、例えて言えばですね、この間ある方が、今病院に入院されているクリスチャンの方が、私は頑張ってるのは天国だけだと思ってましたけども、私のために手紙をくださる方のゆえに、このその方によって天国だけじゃなくて、この地上にも天国があることが分かりましたという、そういうお手紙の文章をちょっと読ませていただいて、そうなんだな、だんだん年を重ねて老いを感じながら、私たちは人生を過ごすことは、少しずつ何か不自由になったり、何か、何に頼ってよいのかという不安が起こったり、恐れを感じたり、そういう日々があるわけだけども、その中にあっても、神様が支えて、神様が私を救ってくださる、そして祝福してくださる、そのことを信じて待つことできるんだということをですね、このその方が教えてくれているように思いますし、この今日の御言葉もそういうことではないかと思うんです。そうできるように、私たちに頑張りなさいと言われているんじゃなくて、そうできるように神様がしてくださることを信じて、私たちは祈りながら待ち望んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い神様、今日私たちは神の子とされているけれども、この地上の歩みの中でさまざまな苦しみを経験しているということ、そのでもその苦しみは決して小さくはないわけですけれども、本当に不安を感じたり恐れを感じたり、どこにも希望を持てないような不安を覚える日々もあるかもしれませんけれども、でも神様が私たちを確実に救ってくださる、回復へと導いてくださる、そのことを希望として歩むようにと今日教えられています。なかなか受け止めにくい内容の希望ですけれども、でもこの希望こそが誠の希望であり、私たちをしっかりと支えてくれる希望だと教えられます。そうできるように、すでに初歩として、霊の初歩として、私たちは神の子としてくださる聖霊をいただいています。この聖霊の導きの中にあって、私たちは今この世の中で、今の日々の歩みの中で、どうか耐える力を、またあなたを信じていく力を私たちに与えてくださって、あなたを見上げて神様とお会いするとき、またその栄光の祝福をいただけるときをあることを信じて待ち望んでいく信仰を私たちに与えてください、導いてください。弱い私たちをどうぞ日々励まし祝福してくださいますようにお願いいたします。これは願いと